こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はセルフコーチングの回になります。6月は未来に向けて、今を考えていくようなテーマでお話をしております。
はい
はい、今週、武藤さんとお話ししたいのが、10年後、まあ、私たちが50歳の時、理想の人生を歩んでいるとしたら、どこで誰と何しているというようなお話をしていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい。
私さ、これ前もあきちゃんと実際コーチングを受けた時も思ったんだけど、本当に私、未来のビジョンをさ、考えるのが苦手なんですよね。見れないんだよね。
おー、でもなんか意外だよね。うん、まあ、現実主義のところ？
まあ、あと多分、私今さ、この身軽にしてるから、どうとでもなるみたいな部分もちょっとあったりして。そう、なんか、この、例えば今の仕事は、労働は好きじゃないけど、今の職場は好きだし、うんうん、まあ10年後もそこの場でいるかなっていう気持ちもあるけど、でも10年前はそんなことを考えてもなかったなとも思っていたりするので、やっぱりね、難しいなと思ったんだよね。
この10年の変化って、ね、30歳から40歳の変化も大きいし、この40から50の変化はね、どれほどのものか
ね。え、そうそう、なんか30の時から10年前から考えて、ほんとここにいる感じがさ、お、なんだろうな、私の描いた青写真通りになってきましたみたいな感じがないからさ。
うん、そうだね。
そうなんだよね。なんか、そうそう。で、ちなみに10年後理想の人生を歩んでるとしたら、どこで誰と何してるなんですけど、
はい、
どこでも多分、まあ、おそらく今の職場にいるんであれば、この遠征にいるかなっていう、すごいざっくりとした。あと、最近ですね、引っ越したいんですよ。
あら。長いよね、でも今
の。そう、長いのよ。そう。で、もう家具が、もういい加減、ちょっと寿命だから、家具買い替えたいなと思うと、じゃあやっぱりいくつかの家具がね、ソファーとか冷蔵庫とか大物を買いたいから、そうしたらやっぱ引っ越しのタイミングがいいんじゃないかと思ったり。
はいはい。
で、そうなると今度、いや、今40だから、ローン組むとしたら暇だぞと思ったり。これね、周りから言われるんだよね。家買えばって。
ああ、そうなんだ。
そう。
うん。家は買う必要ないって言う人もいるじゃない？
そうそうそう。なんかさ、経済的に考えたら、結局は、家、賃貸でいいですみたいなさ。
うんうん。
ただ、こう、60歳とか、高齢になった時に家借りにくいよとかは、まあ、今後絶対変わってくると思うよ。高齢者が多くなるからね。そのあたりは、そうそう、絶対変わってくるとは思うんだけど、そういうことを考えたり、おそらく東京の都内に住むのであれば、やっぱ高くなる、家自体は高くなるでしょう。人工代も上がってくでしょう、うん、材料費も上がってくでしょ
う、
資材はね、資材が安くなるってことはないから上がってくで、今どんどん都心の家賃自体もちょっとずつ上がってるから、
すごい高いよね。
そうそう、だからそれ考えたら、買うの？でもそんなの私なのにっていう感じ。なんか、私の辞任がちゃんとしてないやつみたいな感じだから、私なのにそんなことできないよみたいな感じ。
いやー、でも、わかんないね。だってね、うん、田舎も好きだしさ。
そうそう。そうなんだよ。
ね、そこに買うって、まあ、ね、もちろんさ、貸したりとかいろんなやり方はもちろんあるけれども、うんね、まあちょっと一旦考えるね、それは。
そうなんだよ。だからさ、引っ越したいのに、いやでも買った方がいいのかなと思って、なんか全然何も進まないでさ、
すごい、
なんか家賃補助とかもらってるのに買った方がいいの、本当に意味わかんないんですけどみたいな。でもそうすると買った方がいい派の人がいろんな、 あれがこうで、ああでこうでって説得してくれるんだけど、なんか理解はできるけど心情として追いつきませんっていうのがあるんだよね。
そうだよね。
そうそう。いやいやいや、みたいなさ、気持ちになっちゃって。だから、なんか、不透明な10年後って思った。まあ理想で言えばね、まあ買ってて猫と住んでるとかさ。
おお、買っててなんだ、でもそこは。そうそうそう。で、都内でか。
そうなんだよ。だからそれは理想で言ったら買っててなるんだったら、あ、じゃあ、やっぱり、このさ、コーチング、このメッセージって何のためかってさ、やっぱそっちに寄せていくようにさ、自分の本当の、本来の、なんて言うんですか、はい、本来の欲しいものが何なんだっていうのをさ、わかるためにやってるわけだしさ。お、じゃあ、じゃあやっぱり買うのかみたいな気持ちにもなるんだけど、なかなか、あの、どなたかリスナーさんで、ちょっと、いい FP さん知ってますよって方がいたらご紹介ください。本当になんかさ、私が組めるローンだったらさ、大したことないからさ。で、そうすると大したことない家買うんだよ。で、大したことない家欲しくなと思って。
そこが難しいよね。
そうなのよ。でさ、なんか無理すれば、無理すれば別にさ、なんか年収の7年分ぐらい借りれますよとかさ、あるけど、無理したくないし、うん、でもそう、今さ、シドニーに年2回行ってるのがさ、多分、1回にすればとかさ、1週間にすればってなっちゃうじゃん。それが嫌だなと思ってて。
なあ、難しいね。
そうなんですよ。そうなの。だからなんか、不透明すぎる。あと、同性婚が認められたら、また、例えば友達が駐在に行った時に、これもし結婚できたらね、うん、結婚したら、それ配偶者のチケットは会社で用意してくれるから、
おうおう、
そしたら、お金は、なんか航空券20万ぐらいするからさ、毎回。それが、あ、40万なくなんだ、とかさ。
いろんなところがね。
そうそう、取らぬ狸の川山業ってこういうこと言うんですけど。っていう、ほんとね、不透明な10年後でした。ごめんなさい、すごい長く話しちゃった。あきちゃんどうですか？
私も、まあ、言うたら、不透明になってしまうかもしれないんだけど、
うんうん、
50歳かって思うと、うん、じゃあまあちょっとのんびりとね、
うん、
まあ言うて多分千葉くらいだとは思うんだけれども、うん、下がってもいいかななんて思いますが、
うんうん、
でもこう子供の年齢で考えた時、下の子がまだ12歳なのよ、
うん、そうだよね、それがあるよね、自分だけの年齢じゃないからね、まあ、パートナーの年齢もそうだし、うん、家族のね、うん、お子さんの年齢もそうだし、
そうだね、だからまあ武藤が言うようにこう、うん、ね、武藤は選ぶ幅がもう選択肢がある、もう うんうん、いつ何時でも自由に選択できる部分があると思うんだけど、うん、なんかこ私としてはこう どのタイミング、誰のタイミングを主軸として何をすればいいのかっていうところが不透明すぎて、
そうだよね、なんか、うん、こっち側のいいタイミング来ました、私のいいタイミング来ました、誰のっていうのあるしね、家族のメンバーの中のね、でそこにさ、え、介護かとかさ入ってくんだよ、意味わかんなくない？
確かに、
そうなんだよ、だから不透明なんだよ、まあでもこれは理想の話ですからね、
まあそうそうそう、あの、そういうね、あの周りからの影響っていうのは一旦置いといたとして、
うんうん、
置いといてね、うんうん、でも10年後まだ東京にいるかなと、やっぱり、
うん、
まあ、あの理想かわかんないけど、下の子が12歳というところで、うん、あ、でもあれかな、やっぱ東京都に住むメリットっていうのがやっぱり多いなっていうところの損得で選んでしまってはいるんだけれども、
それはあるよ、うんうん、
ね、だからそれが何だろう、うん、こう子どもの育てやすさとか選択肢っていうものがもっともっと広いエリアに広がっていくんだったら、
うん、
こちらとしても選択が広がるなとも思うし、
うん、そうね、
でも基本的にね、私あの都心にいたいタイプだから、
あ、そうだよね、
都心というかね、東京、
うん、まあ
言うても千葉の都心で安いところがいいから、うんうんうん、あんまり大きくは動いてないかな。
そうね。あと子育ての手当がさ、違うじゃない。
それがやっぱ全然違くて。
だから18まではと思うよね。下の子が18までは都心にアドレスがあった方が、とかね。
ね、だからそれが理由でやっぱり動かない人すごい多いもんね。
ああ、そうだと思うな。
ここら辺ね、こう子供が3人くらいになったら本当に手狭なんだけれども、うんうん、それでもやっぱ東京都にね、住所を置いておきたいという家庭が多いですね。
そうだと思います。ね、まあ別 に、なんていうんですか、高校生ぐらいになればさ、なんだろう、通えるから、なんでしょうね。うん、ね、自由に通えるから、ね、家族自体はちょっと下がっちゃってもね、いいかもしれないけど、
うん、
じゃあ子供が、まあでも千葉ぐらいだったら、子供も別に大学通うとかも、もし東京だったらね、何とでもなるか。
まあね、みんな結構行ってたと思うしさ、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
ね、あとはそうね、田舎の良さっていうのはもちろんあると思うんですけれども、うん、私はたまに旅行で行くくらいがやっぱりいいかな。あ、
ちょうどいい、いい感じだね、距離感としてね。
そうなんです、車の運転がねやっぱりできないからね、そこがネックです
ね。50、60ぐらいまでだったらまださ、まあ、70歳ぐらいまでかなとは田舎にいられたとしてもさ、それ以降だよね。70歳以降とかが、もしあの車の運転が苦手だけじゃない、車の運転に対するさ、いろんなハードルが出てきちゃうっていうのがどうしたってあるよね。
ねえ、だからあれですね、私たちの理想のこのスピード感と、
うん、
この
技術と精度の、はい、
技術と制度のスピード感と、うん、この日本の経済の変化と、
そう、
ここがどうなってくるって感じかな。
そうよ。あとさ、ごめん、この間さ、私その先にやりたいこと全然思いつかなかったんですけど、この間のコーチングで、あの一人会で言ったんですけど、ブロードウェイ旅したいから早く、うんうんうん、あの円が復活してほしいのよ。
それね、本当なんか秋くらいにはっていう話がさ、ちょろちょろっと年明けにあったと思うんです。
なんか毎年ちょいちょいさ、いつぐらいにはっていうのさ言ってくれるのにね、うん、
え、全然よね今んとこ。そう
だからさ、もういつなんだよって思ってる。
ここに戻んのかな。
いやだってさ、2000年ぐらいの時は130円台だったんじゃないかな多分。
そっか
ー、ねー、
ねえ、なんか、米の値段もさ、うん、もう元には戻らないのと同じようにさ、
うん、
円の価値も戻ってこないんじゃないかっていう心配がありますよ。
まあね、この世界経済的に言えばきっとさ、今まで栄えてたところが落ちぶれて、まあアメリカのラストベルトとかがきっとそうだよね。で、うん、この栄えてたところが落ちぶれてみたいなことがあって、まあその波が日本に来てるから、なんでしょうね。うん、このしゃあないというか健全なこと、
うん、そうですね、
健全なことの一つなんだろうが困る。あの実感として生身の人として困るっていうのがありますね。
そうそう、いつまでって感じになっちゃうけど、
そうそう、
ねえ、まあだからあれですね、まあ10年後、うん、まあよかったねって言ってられるといいですね。
いや本当にそうですね。
うん、
はい、
はい、今日の、コーチングの会はここで終わりとさせていただきます、
はい、
このコーチングのメッセージは私の公式 LINE にて毎週月曜日に配信をしています。自分と向き合う習慣を取り入れるきっかけとしてご活用いただけたら嬉しいです。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組は皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。